78.0.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里澄子です。この時間の一枠はですね、どんな思いでこれ企画して皆さんに参加していただきたいのかなと思ってるのかと大変興味深く思っておりました。ある映画祭、映画祭りについてお話を伺っていきたいと思います。はい、ガチ版映画祭り主催者の字幕翻訳家であります落合俊和さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
FM 那覇にも実はこのチラシがちょっと掲示されていて、はい、なんだろう、このガチ版映画祭りガチ版とかって、
はい、
2本の映画が左右こう対象に並んでいるので、
はい、
つまりこれは何か勝負をするのかとかいろいろ考えてたんですけれども、
割と行き当たりばったりですね。ガチでバーンとさせようとはしてないんですけど、その意味では、はい、
これどういうものなんですか、落合さん。
まずはガチバーンという言葉が、はい、日本語ですね。で、ガチで見るとバーンと脳みそにこうガツンと印象に残る映画というつもりでラインナップしているのを、毎月2作品、まあ、1作品から3作品、だいたい最近は2作品なんですが、月に1日1回だけの上映を那覇の桜坂劇場さんでやるという映画祭りです。
なんとも贅沢なという感じなんですけれども、はい、2016年の2月から始まって、
そうです、
はい、この12月で12回目、
11回目ですね、はい、
で、来年2017年の1月で12回。
そうですね、一周回りますね。2月から始まって1月ですからね、
1回回る、はい、ということですね、
うん、でもう一周しますね。だから一応予定としては2018年の1月までは最初に発表したのがその24回やるよっていうつもりです。
うん、今のところ24回の予定ということですね。
そうですね、ラインナップ的にはできますが、はい、なかなか割とこれ個人でやっておりまして、桜坂さんが協力ね、やろうって言ってくださったのでできてるんですが、
うん、
基本個人なんで、なかなか月に1回これをやり続けるって意外に大変なんですよ、ね、だからどうなるかな、
あっという間にやってきますからね。
そうですね、
1ヶ月って、はい、で、この12月17日土曜日に行われる上映はですね、キリングフィールドとスターリングラード、
はい、
この2本ということなんですけれども、はい、なんて言うんでしょうね、この組み合わせっていうのも意味があるんですか。
意味ありますね。だからいちいちチラシにキャッチフレーズをその時のサブタイトル的なガチ版映画祭り今回はどういうキーワードっていうのを載せてるんですが、うん、今回ザ極限、
極限、
そうですね、両方とも戦場内乱とかそういう、うん、荒れた世の中っていうかね、その戦場が舞台になっている作品なんだけれども、その中で特に極限っていうのが、スターリングラードは寒いところでね、日本でいうと稚内とかですかね、すごい冬寒くなるところが戦場、その寒い時期の戦場になってしまって、実際にあった戦闘の何ですかね、そういうエピソードを重ねた、まあ、フィクションかもしれないっていうか、そこら辺ちょっと申し訳ないですが詳しくないんだけれども、その戦場の話だから、敵は敵の国の兵士じゃなくて寒さと飢えっていう、
環境ということですね。
そういうことですね。でキリングフィールドの方は、ね、殺戮の野原、キリングフィールドですからね、でそれは、共産主義の独裁政権下のカンボジアが舞台で、これはもうあれですね、アメリカ人記者が取材に行って、で現地の、通訳カンボジア人の人と取材を続けていて、で最後もう逃げなければ危ないねってところで、記者は無事逃げられるんだけど、通訳の人は逃げられずに、でその殺戮の野で逃げ惑うしかなくなってしまい、4年ぐらいその大変な状況を生き抜いて、で最後再会するんですが、
はいはい、
その過酷な世界なんで、もうかなり極限です。
そうですね、人ってっていうところにやっぱりこう行き着いていくところです
よね。両方そうですね。でだから、同じ日に日本見るとどんよりするとは思います。
いやいや、でも、まあ、その極限をテーマにして、はい、この2本を紹介するということなんですけれども、はい、スターリングラードが、
はい、
17日の午後3時から、 キリングフィールドは午後5時30分から、はい、その後7時55分から、トークカンボジア難民その後ということでお話があるんですね、はい、うん、これ落合さん、
そうですね、この映画のに関わった、ね、その物語の周辺のその後っていうのも少し知っていることがあるのと、うんうんうん、あと実際にあの70年代の末から80年代ってあの、ね、あのカンボジア難民っていう言葉がよく新聞に出てたわけ で、うんうん、でその人たちが今どうなのかねとか、うん、要するにだからいわゆるその事件のその後みたいな、うんうん、そういうところをちょっとあの知っていることと、もうちょっと改めて調べることを、うん、ね、あの映画を見た後にそれを話すとちょっと印象に残るかなと思って、うん、それを考えてますね。
そして、まあ、12回目となりますけれども、はい、2017年の1月22日日曜日、桜坂劇場で行われますガチ版映画祭りなんですけれども、はい、こちらは、パワープレイという映画と、はい、ラビットという映画、はい、日本テーマは、
テーマはあなたの知らないカナダ、
カナダの映画なんですね。
そうなんです。であのパワープレイの方は、うん、あの架空の国の架空のクーデターの話なので、別にカナダ、うん、カナダの映画っていうカナダがあまり前面には出てこないんだけれども、うんうん、ただその映画の制作スタイル自体がカナダらしいっていうかな、あのハリウッド映画でも、はい、あのロケがカナダが多い作品ってすごい多いんですね、うん、今でも昔からそうなんですが、うん、あの人件費が少し安く抑えられるとか、その組合のシステムが違うからやりやすいとか、まあ、いろんな理由はあるんですが、はい、撮影自体はカナダが多いんですよ。でそういう世界の中でこの作品は、そのカナダは映画庁っていうのがありまして、でそこで、その政府が映画制作に、うん、あのサポートするっていうシステムが日本よりはるかにあるの で、はあ、でその中で作られてるから、いわゆる作られ方はカナダ映画っていうね、ジャンルとしてはカナダ映画ではない、
はいはいはい、
でもう一本のラビットの方はモントリオールが舞台で、はい、であのこのチラシがね、ラジオだとちょっと見えないわけですが、そのチラシでもだえてしまっている女性って、苦しそうな女性がいるんですよ、うん、
いますいます。
でこの苦しそうな女性が苦しんでる部屋に昔住んでました。ネタではなく、あの単なる偶然なんですが、昔カナダにモントリオールに住んでいまして、でこの映画翻訳してるときにシーン見てると、はい、あれこの部屋見覚えがあるのと思ってで先に住んで、あのビルの外が出て、あ間違いないとか思って、でさらに進んで番地まで出て、絶対だみたいな
面白い
ですね。そうだから、その地域は今度、はい、あのその時のトークはあのモントリオールロケ地ガイドっていう風にしたんですが、うんうん、あのそのね、その作品の出てくる場面かなり分かるので、はい、あここはこんなだったよ。
これはでもあれですね、実体験から映画を見るとまた違う見方ができるっていう、
あここうちの近所だったところみたいな
面白い見方ですね、これ。
そうですね。
でまた事情をいろいろご存知なので、はいはい、あのこういうところもその映画の制作の中ではあるんだよなんていうのもちょっと出てきたり、
そうですね、あのいわゆるネットからは出てこなさそうな変な話を知ってたりはしますね、
はい、これはね、日本あのそれぞれ見応えあると思うんですけれども、その後の落合さんのお話っていうのはかなりポイント高いですね
どうなんでしょうね、それを目指してはいますが、なかなか難しいです
よ ね、 ですね、はい、ということで、まあ、11回12回はこういったラインナップになってるんですけれども、はい、でもこれまあそのなんていうんですか、作品を何と何を紹介しようというのを選ぶのも楽しみですか、大変ですか、
どっちの間ですよね大変も大変だし楽しいも楽しいですからね。
でもこれ落合さん、あの大人の遊びにしてみるとかなり大変だと思うんですけれど、大掛かりで、
はい、
なぜまた例えばその、まあ、個人のね、こじんまりとした上映会ではなくって、映画館でじゃあみんなで見ようよ、語り尽くそうよっていう感じにな
っちゃったんですか。なっちゃったっていうかね、それは意思を持ってますね。あの、うん、要するに映画館、シネコンとミニシアターっていうか、アートシアターってやっぱり、うん、そのかなり毛色が違うことをやるわけですよ、同じ映画館でもね、うん、で昔の映画館はまたさらに違うわけですよ。あの要するに午後4時から6時2時間空いてるって言ったら、今話題の映画って言ったらとにかく映画館に行けば、最初から見られないとしても、うん、あの途中から見て、で見たところまで見るで2時間の間で見終わるっていう見方ができる、うん、だからいつ行っても見られる映画 映画館ってそういうものだったのが今全然違うんで、だから敷居が上がっちゃってますよね、うん、でそれを戻すのは無理だとは思うんだけれども、あのそれの結果、それからあとはその携帯電話ですよね、スマホ、うんうん、そういうものでその短い時間を有効活用できる人がすごくね爆発的に増えちゃいましたよね、この10年で、うん、でだからまず有料でお金を払って自分の時間2時間も投資するってね、固い言葉で言うと、うんうん、でそんな贅沢なことやってらんないよっていうか、そんなのしなくても自分で楽しいことできちゃうよっていう社会になってるから、うん、映画館に人を集めるってすごい難しいことだと思うんですね、うん、もう有料であるだけで敷居が上がる、昔の意味とは違って、うん、でさらに時間を取られるっていうのはすごい敷居高いと思うんですね。でさらにあのビデオソフトになっているものはあの映画館じゃなくてもいいじゃんっていう、
ね、そうなんですよね、
その意識があるから、はい、だから結局なかなか来ないっていうのが大きな一つの結論ありますよね。でただここで言いたいのが、あのジェットコースター乗ったことありますか？
あります、あります、は
い、じゃあジェットコースターの最前列に、うん、あのビデオカメラをつけて撮影、うんうん、ビューッと上がったり下がったり、うん、クレンクレンしたりっていうのを撮影して、それをでっかい50インチのテレビで見ました、
はい、
そのテレビでおおって思うのは思うかもしれないけど、うんうん、実際に乗った時の感覚がテレビで見て分かりますか？
それはないです ね、
ねおへそがキューッとなったりとか、はいはい、うおーってなったりあの、ね、髪の毛がバーって総立ちになったり、はいはいはい、そういう感覚を想像はまあできるかもしれないけど、うん、一度体験すればうわこのコースターすごいだろうなとか映像で分かるようになるんですよ。要するに比較対象が本物の実体験があるからこそ、スマホで見てもテレビで見てもジェットコースターこんなもんだっていうことを実感できちゃうですよね。でも一度も乗ったことがない人は実感できないですよね、残念ながら。で映画とテレビ、映画とスマホっていうと画面が動いていて動画が見られる、で物語を追うって意味だったらどれでも同じなのかもしれないですが、あのだからある意味で今のジェットコースターのリアルと映像っていうのの違いほどは違わないように見えるけれども、映画館ってよく考えるとね、真っ暗闇のただの箱、空間があるだけで、映画上映してないとあんなに何にもないところはないわけですよ、椅子があるだけで。
確かに。
でしょ？だから映画館何しに行くのって言ったら普通映画見に行くわけですね、うんうん、じゃあ映画が上映されている映画館って何なのって言ったら、それはそれが舞台がアメリカだったらそこはアメリカなんですよ、うんうん、フランスだったらフランス、ね、南極だったら南極、宇宙だったら宇宙なんですね、別世界なんですよ、
う
ん
う
ん、
ワープ装置みたいですね。
本当そう、どこでもドアが、うん、あの街中にあるって思ったって変な話、ある意味ではそうなんですよね、
はいはい、
でこういうことを、ね、熱く語るこういうちょっと変わった大人もいるかもしれない、だけれどその違いだけは分かってほしい、
うんうんうん
ね、要するにだから映像動いて物語が分かったから見た気になりましたではなくて、うんうん、あの今の没入するその世界の中で体験した気分になるっていうのを一度でもまずやってもらえると、うん、あのもうだから2回目はなくてもいいかもしれない、いいっていうか、まあ、あった方がいいんだけれども、1回でもあると、うん、そのスマホで次に見た映画、これでかいので見たらすごいだろうなって比較ができるようになるじゃないですか。
できますね。
その比較ができるっていうのがいろんなことを味わう基準ですよね、
うんうん、
映像とかっていう問題ではなくて、でそれがこのまんまでいくと本当にできなくなってきちゃうような気がして、で映画を上映したい、それで、はいはい、あの映画館で見るの楽しいね意外にね、うんうん、っていうのを思、ね、そういう経験を持ってもらえたらと思って、そこに来ないとわからないそういうイベント、うんうん、トークをくっつけたりとかしてやってるんですね。
いやでもなんかちょっとわかるような気がしてきました。あの知らない人でも隣同士になって感動して泣いたりとかするとよかったですよねとかって言っちゃいますよね。
そう、それを言いたくて言いにくいのもある、
うんうん、
あの昔の映画館でみんなで、ね、見てたけど、うんうん、でも見たらあの友達と言ってる場合じゃなければ、うんうん、やっぱりそのまんまじゃない、
そのまま。
それがこういうトークイベントがあると横の人と一緒に笑い合うとかね、はいはい、であのステージの方から、ね、あのシーン面白かったですよねって言って、うんうんうん、みんなでうなずくと、うんうん、そこでまた一体感出て
出ますね。
だから映像メディアでそのライブステージでは全くないけれども、うん、その部分ライブですよね。
あ、 そうですそうです。
そう一体感が出るんで、はい、でその楽しさっていうのはやっぱりすごい楽しいので、あのね、集合住宅で隣の扉の人が誰かも知らないみたいな、そういう映画館でもそういう見方もできるけど、それが今みたいなトークがあると隣の人とはなんとなく会釈するみたいな、そういうことができるようになるかな、
あるみたいな感じの、そうそうそう、この共有感っていうんですかね、
そうそう、あやっぱりクスクス笑ってるねみたいな、そういうところを共有できるっていうのは、ね、はい、あの知らない人とね、はい、それは茶の間では絶対無理だしね。
そうですね。さあ皆さん、ガチバン映画祭りなんですけれども、はい、12月は17日土曜日に、はい、ザ極限をテーマに2本ご紹介します、はい、そして、1月は22日にあなたの知らないカナダをテーマに2本ご紹介しますので、はいはい、ぜひですね、知らない映画だったとか初めて見るとかタイトル聞いたことあるんだけれどっていうものかもしれません。ぜひこの機会に触れていただきたいと思います、はい、入場料1作品参り券が参りが、1100円、当日が1300円、2作品投資でご覧になる方は、参りが1900円、お得になっております。当日も2300円となっています。詳しくは桜坂劇場またはファミリーマート E プラス、ご利用いただきたいと思います。しかし2018年まで全24回予定なさってるということなんですが、はい、いろいろ あれもやろうこれもやろう、
あもうあれですよ、一言で言えるのが2月がまだ、ね、言ってないですけど、行っちゃったマッドサイエンティストっていうので2本やろうと思ってますねそうマッドサイエンティストですでに行っちゃってるんですけど、
行っちゃってますね、
行っちゃったマッドサイエンティストっていう
それあの最上級的な
とか行っちゃったんですよね、まあ
この切り口が落合さんすごいわ皆さんそこをねまた楽しみにしていただきたい。そうです、あのそ
うチラシだけ見て楽しんでる人が多いような気がしますね。
またねこのチラシのクオリティがすごくてなんだろうこの力の入れようっていう手に一度皆さん取っていただきたいと思います。ちなみにですねガチバーンで検索していただくとティーダブログ
のブログ、そうですね、ティーダブログとフェイスブック
が、まあ、あの出てくるということですので、はい、細かいあのスケジュール等々はそちらでご確認いただけます、はい、あの一枠のブログでもあの紹介していきますのでどうぞチェックしてくださいね。ということでじゃあ1ヶ月に1回は沖縄と行ったり来たりということですね。
いやあの基本こっちに住んでます。
ああのそうなんですか。
逆に横浜が出身で横浜に戻るのがどうだろう3ヶ月に2回とかそのくらいですねだから年に1ヶ月ぐらいが内地にいて、はいはい、だいたい11ヶ月こっちにいます。
そうなんですね、はい、そうじゃないとこんな感じで帰宅できないですよね。
そうですね、あのチラシ配りでだからそういろんな人とこうやって話をするってやってらんないですよね
いやいやいやそうですよね、落合さんがお願いって言ったら皆さん心よく受け取ってくださいね。
お願いします
それではガチバン映画祭りで皆さんお会いいたしましょう、主催者字幕翻訳家の落合俊和さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。